マドレーヌを紅茶に浸した時に、その香りが一瞬にして子供の頃、家族とバカンスを過ごした夏の日に戻す。これはフランスの小説家マルセル・プルーストの作品、失われた時を求めてです。特定の匂いをきっかけに記憶や感情が蘇ることを、ここからプルースト効果と呼びます。あの頃は良かったなぁなんて懐かしむ気持ちです。こんにちは、ラジオドゥドゥエンドゥです。本日は1月28日日曜日ということで、本日は、逸話と、読む語呂合わせから逸話の日と、しております。まだ世の中にですね、あまり知られていない興味深い話、逸話を語り合う日と、されております。また人物や物事の逸話から本質を探ることの大切さを、知る日と、いうことにもなっております。はい。そして、本日が誕生日の有名人は、チョコレートプラネットの長田さん、元プロサッカー選手のジャンルイジ、ブッフォンさん、そして星野源さんもその一人と、なっております。はい。本日はですね、久しぶりの、ライブ放送ということで、ゲストに、伊藤麻子さん、お迎えしてお送りさせていただきたいなと思っております。はい、もう少ししましたらですね、伊藤麻子さんが、こちらに到着、されるということなので、少しお時間をいただければなと思っておりますので、お待ちください。今ちょっと伊藤麻子さんどうですかね。
あ、これは入ってますかね。
あ、伊藤麻子さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
あ、大丈夫ですか？スケジュールの方、忙しい中、ありがとうございます。
いえいえいえいえ、お招きありがとうございます。
はい、大丈夫。聞こえてますか、声は。
もうバッチリですね。はい、聞こえておりますね。はい。
ありがとうございます。非常に多忙なところですね。ご参加いただき誠にありがとうございます。
いえいえ、イッテ Q もね、終わってね、ちょうどいいぐらいの時間でね、はい、はい、ありがとうございます。
そうですね。実際にですね、これだけスムーズに、参加いただいたゲストの方、初めてです。
はい、前回の大久保さんもね、結構時間かかってたと思うんで、はい。はい、
ありがとうございます。ちょっと、今日はですね、本当に久しぶりのライブ放送ということで、2024年初めてですね、ライブ放送ということなので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。まず、時間も経過とともにですね、ヘビーリスナーの方々含めて参加いただけると思うので、徐々にちょっと、メンバーも増えてくるかなと思いますし、質問も増えてくると思いますので、はい、ちょっとその時は、都度ちょっと答えていければなと思っております。
ありがとうございます。
はい。ということで、ちょっと昨年のですね、大久保佳代子さんに続く2度目の女性ゲストさんということで、伊藤麻子さんは、大久保さんとは、あれですか、どんなつながりがあってっていうところがあるんですか？
あ、そうですね、共演等させていただいておりまして、はい、私生活はちょっとよくわからないですけれども、はい、ちょっと仲良くさせていただいているような感じですね。はい。
ありがとうございます。ちょっといろいろと共通点も多いと伺っておりますし、一緒に番組などもですね、やっていらっしゃるというのはよくお聞きしてますので、もしかしたら大久保佳代子さんも今日、少し参加いただいたりとか、コメント参加いただくような機会というのもあるんじゃないかなと思いますので、
はい。
はい。その際はちょっと、はい。仲の良さというか、その辺をまたアピールしていただきたいなというふうに思いますので。
はい。ありがとうございます。
はい。一応本日はですね、久しぶりのライブ放送ということで、テーマ、大きく分けてテーマを3つご用意いたしました。はい。ちょっと時間を限られておりますので、すべて、ちょっとテーマをお話しできるかってところは、定かではないんですけれども、まずはですね、本日はですね、逸話の日ということで、1月28日ということで、逸話、語呂合わせから逸話の日と、なっておりますので、まだちょっと世の中にあまり知られていない興味深い話だったりとか、伊藤麻子さん、知っている、逸話ですね。このあたりはちょっと語り合う日っていうところで、 紹介していただきたいなとも思いますので、まあ、これが一つ大きなテーマで、一つ目のテーマでございます。
はい。
はい。逸話って何かありますか？
そうですね。逸話、はい、逸話、そうですね。
いくつか、あれですかね。
あ、そうですね。30超えたあたりからイライラするってところで話をしてましたけれども。
はいはいはい。
やっぱりね、25歳、26歳超えたぐらいから、なんなら20歳超えたぐらいからイライラはずっとしておりましてね。はい、
はい、はい。あれですね、そのイライラがちょっと逸話につながってくるようなこともあると思うので、後ほどちょっともしあれば紹介していただければと思います。これがちょっと一つ目のテーマでございます。
はい。
はい。そして、二つ目のテーマが、まあ、これはもう、毎回ゲスト参加される、方々にはお聞きしているんですけども、まあ、その、ゲストの本日であれば、伊藤麻子さんに対してですね、まあ、普段どんなことをされていて、まあ、どんなことを思い日々生活されてますかということで、リスナーの皆様にですね、ぜひちょっと伊藤麻子さんをご紹介したいなと思っておりますし、女性リスナーさんもですね、今後ちょっと、ターゲティングしていきたいなと、思っておりますので、ちょっとね、掘り葉掘りごぼうの根まで、伊藤麻子さんに対ことをちょっとお聞きしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと恥ずかしがらず隠さずですね、しっかりオープンに、回答いただけると非常にありがたいので、よろしくお願いします。
はい、はい、もちろんです。はい。
はい。そして最後のテーマですが、一番、まあ、大きなテーマということで、ことをちょっとお話しいただきましたけども、まあ、毎日の鬱憤をですね、お話ししていただきたいなと思います。ちょっともう数が、あり余る、予想もしておりますので、時間が多分足りないのかなとは思うんですけども、まあ、日々抱えるストレスやですね、鬱憤といったところを、ちょっとずつ、話していただければなと思いますので、はい。一応こういった構成で本日はご用意させていただきましたので。
はい。ありがとうございます。
はい。一応裏番組で有吉弘行のサンデーナイトドリームも放送されてますから、そこに負けじとですね、裏かぶりですけども、行きたいなと思っています。
目指せ1万人フォロワーということでね、はい、やって
そうですね。はい、先日ですね、30人フォロワー到達しましたので、
おめでたい。
はい、ついにですね、ちょっと1万人フォロワーまであと1歩、2歩、もうちょっとかなというふうに、はい、はい、何歩かあるかなとは思うので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、早速ですね、ではちょっと伊藤麻子さんについてちょっとお聞きしていければなと思うんですけれども、普段はどんなことをされて、はい、どんなことを思い日々生活されていらっしゃいますか？その辺をちょっと、少し簡単にですね、皆さんにご紹介いただきたいなと思うんですけど。
そうですね、日々、ちょっと独身生活を多くは日々犯しているんですけれども、はい、伊藤麻子としてテレビに出たり、社会人として仕事をしていたり、あとは何ですかね、はいはい、自炊をしたりしなかったり、外に食べに行ったり食べに行かなかったり、そういったところの生活ですね。ちょっと日々進んだ生活を、はいはい、行っているような状況ですね。はい、
行ったり行かなかったりすることが多いということですね。
そうですね、はい。
うん、行くときと行かないときでは何か違いがあるんですか？気持ちの問題もあるんですか？
そうですね、やっぱりこう、もうこんなのやってられるかみたいなときはやっぱ食べに行ってしまったりとか、はい、ジャングルとか、あとは、ラーメンですとか、そういうのはいっぱい、はい、行ってしまったりするんですけれども、それはちょっといかんなと。そうですね、はい、健康もちょっと意識していかなきゃいけない年になってくるのかなというので、ちょっと野菜を取ってみたりとか、
はいはい、
気分ですね、日々気分で生きてます。
なるほどなるほど。やっぱり鬱憤が溜まりやすい性格ということもあるでしょうから、気分もですね、やっぱり左右されるというところなんですね。
そうですね。
うん、なるほど。今ですね、ヘビーリスナーのシュンティさん参加いただいておりますので、もしかしたらコメント参加なのか。シュンティさん、こんばんは。今、コメントにですね、来ていただいてますので、シュンティさんはですね、私もですね、界隈で非常にお世話になっているヘビーリスナーさんでして、最近ですね、ちょっとご結婚されて、非常に大金を稼がれているという噂なので、
はい、ちょっと。羨ましいですね、本当に。
はい、ちょっと、名誉だったり、地位というところを確立してきた、リスナーの方ですね。
羨ましいですね。
はい。ちょっと、もしかしたらコメントで質問なども、続々出てくるのかなと思いますので、シュンティさんよろしくお願いします。 ぜひちょっと積極的にですね、参加いただければと思います。はい。ということで、簡単にですね、今、伊藤麻子さんからご紹介いただきましたけども、本日の、大きなテーマである毎日の鬱憤というところで、鬱憤はですね、ちょっとお調べしましたが、晴らす折がなくて積もった怒りということです。そしてですね、抑えに抑えた恨みという ふうに辞書には出てきました
いい
の
ですね、
で、
はい。
はい。晴らす折がなくて積もった怒り、抑えに抑えた恨みというのをですね、ちょっと、あれば教えていただきたいですし、その鬱憤の晴らし方までちょっとお話しいただけると、皆さんも参考になるのかなというふうには思うんですけども、伊藤麻子さんどうですか？鬱憤はまず溜まってますか？
そうですね、鬱憤
うん。
は日々積もりに積もってたまりにたまって、はい、ネガティブが爆発して、はい、ありますね。
あ、そうですか、そうですか。例えば、どんなことで最近、鬱憤が、たまりま
そう
し
で
た
す
か？
ね、頑固な汚れが落ちな
は
い
い。
とか、ちょっとなんでは
い。
こんなに食器がたまっていくんだろうとか、
はい。
小さいところはそういったところとか、なかなか
ええ。
ちょっと、そうですね、私生活がうまくいかなかったり、
は
はい、なんで彼氏がいないんだろうとか、そういった鬱憤は日々日々たまっている状況ですね。
い。あ、なるほど、なるほど。すみません、ちょっと彼氏がいないは、だいぶプライバシーな情報ですけど、大丈夫ですか？ご自身からお話しされて。
そうですね、いるとかいないとか、巷で噂になって、はい、そうですね、いないっていうことになってるんで、いないということにしておきましょう。はい。
変わりました。ありがとうございます。彼氏がいる、いないかかわらずですね、頑固な汚れ自体は絶対に落ちませんから、どんな時も。これ落とし方っていうのはですね、絶対調べて、おいた方がいいんじゃないかなと思いますので、ちょっとリスナーの皆さんからも、もし、いい落とし方や、募集中のですね、男性方いらっしゃれば、ぜひちょっと手を挙げていただければなと思いますので。鬱憤というと、やっぱりじゃあ日々溜まっていくものという感覚ですか？それとも、ある出来事をきっかけに、大きくストレスが溜まる出来事があったりとか、そんなイメージですか？
そうですね、なんでしょう、やっぱハードルが低いというか、ちょっとしたことでプツンっていってしまうことがやっぱり最近多くなってきたのかなという思いまして、その、なんでしょう、何気ない一言でブンってきてしまったりとか、そういうのは多いですね。
なるほど、なるほど。あ、プンってプチッ、プンって切
プ
れ
チって
る、
て、
そのプンっていうのが、うっぷん、ちょっと似てる、あれですかね、うっぷんみたいな感じですか？
プンプッツーみたいな、そうですね、似ている感じですね。
なるほど、なるほど。うっぷんの語源が、じゃあそこから来てる可能性もありますね。
はい。
なるほ
ルー
ど。
さんはあれです
うん。
か、鬱憤とかたまったりするんですか？
あ、これがですね、ちょっと今日面白いテーマだなと思ったんですけども、鬱憤がたまらない人もおりましてですね、
いるんで
た
す
まり
ね。
やすい方もいるように、たまらにくい方もしくはたまらない方もいるのかなと、個人的にはですね、思いまして、で、たまないので、たまる方々にちょっとお聞きしたいっていうのが、ちょっとすごい今日興味深い、テーマかなと思っていたんですけども、た
そう
ま
で
らな
す
い
ね。
んですよね。
たまらないってすごいですね。私は逆にそのたまらない
うん。
方が知りたいぐらいの
なるほ
感じ
ど。
ですね。はい。
うん。たまらない、ためるみたいなところなんですかね。ためにいってる可能性もありますから
ため
ね。伊藤
に、
麻子
ちょっ
さん
と、
側が。
なるほど。こ
はい。
ちらが逆にために行っちゃって、
はい。
なるほど。
はいはい。ためにっていうのはないですか？それだけちょっと確認なんですけど。
そうですね、発散方法が少ないかもしれないですね。
ああ、はい。
多分「晴らす」っていうその言葉もあると思うんですけど、鬱憤を溜める方の人だと思うので、はい、
なるほ
そう
ど、
で
なる
す
ほ
ね、
ど。もう、た
た
まま
り
る
ま
も
す
の
ね。
であるというところが前提ですかね。
そうですね、洗
うんうん。
濯物がたまる、食器がたまる、そ
は
して
い。
仕事たまる、ここの3つが大体鬱憤がたまるところの3拍子かなと。
なるほど、
個
な
人
る
的
ほ
に。
ど。わかりました。ということは、私もですね、洗濯物をたまります。この感覚と同じように、鬱憤もたまっているということで、なんですね。
そうですね、たまりにたまっておりますね。はい。
わかりました。では、そういった意味だと、私もじゃあ、溜まっているのかもしれませんし、溜めないのかもしれないですね。その洗
そうです
濯
ね。
物という考え方だと。
そうですね。溜めてもちゃんと洗って、ああ気持ちがすっきりして、また日々溜まってっていう、そんな繰り返しをしているだけで、あとは溜まっていくのは仕事と疲れと疲労感と肩こり、腰痛、その他いろいろですね。
なるほど。ちょっと、だいぶ溜まってそうなので、その、晴らし方みたいなところはどうですか？例えば、お酒、タバコ、パチンコに競馬など、その
そう
辺、い
です
かが
ね。
ですか？
いいですね。お酒、タバコ。まあ、お酒はそうですね。月、1週間に1回ぐらいは飲んで、そこをためたものを吐き出すのか、まあ、体から吐き出してしまうのか。そうですね。お酒の強さ、弱さにも関係があると思いますけれども。
なるほど。じゃあ、ちょっとその辺は、結構、晴らし方は、習得しているような感じですかね。
そうですね。あとはもう一人でこう、しっぽり飲んでいたりとか、まあ今もちょっとお酒を飲みながら参加させていただいて
そう
ま
です
す
か、
け
そう
ど。
ですか。なるほど。お酒はお好きですか？
そうですね、好きです。
なんか、以前は大久保佳代子さんは美容室で、美容院でなんかハイボール飲んでましたけども。どさこさん、今、
あれは
ご自宅
ハイ
で、
ペ
あれ
ース
で
です す
か？
ね。あ、そうですね、私は自宅で、今、焼酎を飲んでますね。
焼酎ですか。ちょっといいですね。やはり、焼酎は、美味しいですか？
焼酎美味しいです。飲む麦も飲むんですけれども、最近の千葉で見つけた落花生の焼酎があって、それをちょっと今、初めて開けてちょっと飲んでいるんですけれども、ちょっと落花生風味、とても美味しいです。
焼酎は何がいいですか？種類がいろいろあると思うんですけど。
やっぱりね、もう芋じゃないですか。香りが一番高くて、飲んでいても。こうふわっと抜ける芋の香りがすごいいいと思います。
そうですか。ちょっと私もぜひ、今後ですね、ラジオ放送、実はお酒飲みながら実施して、したことは今までないんですけども、ちょっと何度かチャレンジしてみようと思いますので、結構皆さん、ゲストの皆さんは、お酒飲みながら参加いただく方が多いので、わかりました。ちょっとその辺はじゃあ、今後ですね、いろんなイベントだったりとか行っていきたいなと、2024年張り切っていきたいなと思いますので、ちょっとアイデア、今後もアイデア何かあればいただければと思います。
お嬢さんはどんなお酒が好きなんですか？
私はですね、結構多様で、いろんなものに手をこう出しますね。あ、よく、お店でもいろんなメニューがある店とか入ることがあるんですけども、珍しい名前のお酒だったりとかですね、その辺をちょっと、手出していきたいななんて思って、
ぜひお酒、教えていただきたいです。
そうですね。だいたい1回しか飲まないので、どのお酒かはちょっと覚えてなくてですね、紹介するのがなかなか難しいなというところではありますので、まあでも何かあればぜひちょっとそこは共有していきますね、紹介して。
ありがとうございます。
ありがとうございます。普段はあれですか？ラジオは聞きますか？
ラジオ、そうですね。仕事の合間に、BFM とかね、あとは、このラジオドゥのやつも、何度か聞かせていただいたりはするので。
なるほど。じゃあ、ラジオはメインで聞いていただいて
そうで
る。
すね。この間の大久保佳代子さんの時も聞かせていただいて、すごく面白く、楽しく、聞かせていただきました。
ありがとうございます。ヘビリスナーさんということですね、伊藤麻子さんも。
そうですね。フォローさせていただいて、30分の1を取らせていただいているので。
ありがとうございます。ヘビリスナーさん、非常に、実は、少なくてですね、限られている、本当にゲスト参加してくださるっていうのは30人でも5、6人の割合ですから、非常に貴重なリスナーさんじゃないかなと思っています。なんか、どうですか？今までお聞きいただいて、面白かったなーって印象に残ってる回だったりとか、ライブ放送？あとは、今後こんなことしていったらいいんじゃないかなどのご意見などがあれば、この機会なのでぜひ聞かせてください。
そうですね、やっぱりあの日々のその何でしょう、こう今日は何の日的なコーナーから始まり、
はい、
すごいあの面白いなと思いながら聞かせていただいて、やっぱ大久保佳代子さんはちょっとやっぱキャラが強いのかなっていうところもあって、あの本当にあの楽しく聞かせていただいてたので、やっぱりキャラが強い方が入るとやっぱり一つ違うのかなっていうのは思いましたので、今後もちょっとこういう あの、はい、コラボ会的なところはあの見ていきたいなと思っております。
ありがとうございます。じゃあちょっとあのライブゲストが結構皆さん好評でして、やっぱり参加型というところもありますので、あのぜひちょっと一度参加していただいたゲストの皆さんだったりとか、ゲストのコラボ会なんていうのも今後ちょっと企画しておりますので、
はい、
その辺はちょっと、はい、あのいろんな方々が交わるというところで、あの参加いただきたいなと思ってますので、ぜひちょっと今後も何か意見があれば教えていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、あとはどうですかこの BGM は、あの初回からですねこの BGM 採用させていただいてますけども、やっぱりこの BGM が非常に好評なんですよね。どうですか、伊藤麻子さん。
ちょっと癖になるなと思いながら、これはどこから拾ってきたのかなって、
はい、
ずっと気になってはいたんですけれども、特段触れず、はい、コメントはちょっと今後していきたいかなと思うんですけど、すごいいいなと思ってます。
ありがとうございます。これはですね、ちょっと、まあ、付属のですね、BGM になりますけども、スキップデーという曲名でですね、はい、非常にアップテンポな、ポップなんですね。曲となっておりますので、ぜひ伊藤麻子さんもですね、チャンネルを開設される際はですね、BGM を重視していただいたらいいんじゃないかなと思います。
わかりました。私もぜひちょっと開設しようかなと思うので、はい。はい、
ありがとうございます。
はい。
そうですね。ちょっとひっそりとぜひやってみてください。はい。ありました。鬱憤はどうですか。そろそろ晴れてきましたか。結構。
あ、そうですね。やっぱり人と話すっていうのも一つ僕の晴らし方かなと思うので、うん、はい、
はい。
今話している中で少しずつ洗濯物も減り、油汚れも減ってきて、はい、はい。仕事の悩みはちょっと減らないですけれども、対応されるのかなっていうのはあります。
ありがとうございます。やっぱそうですね。今おっしゃっていただいたように、お酒やタバコ以外にでもですね、やっぱり人とお話をするという。はですね、すごく鬱憤が晴れるんじゃないかなと思いますので、まあ、お酒の場というのはやっぱりそういうがちになりがちですよね。
そうですね、そうですね。お酒は本当に飲まれず、そうですね、自分が飲み続けるっていうのが一番ですし、
鬱
憤も晴れていくんじゃないかなと。お酒は、でも私は飲まれる派なので、はい、
はい、
気をつけた方がいいのかなと思います。
ああ、飲まれるんですね、どちらかというと。
そうですね、うちの家くんはお酒は飲んでも飲まれるなっていうところなんですけどね、全然飲まれてちゃってって、そういうところはありますね。
ああ、なんか家くんってそのあれですね、飲まれるためにその家くんがあるみたいなところもありそうですね。なんか不利じゃない
ですか。そうですね、うん、すごく父親は飲む方の人なので、ね、帰り道に転んで傷を負ったとか、メガネが刺さって失明しかけたとか、まあ、そういうね、逸話みたいなのもね、あったりしますんでね。
あ、そうですか。
厳しい家系ではありますので。
ああ、伊藤麻子さんはあれどうですか、お酒にまつわる逸話なんていうのありますか。
そうですね、お酒にまつわる記憶は飛ばしたこともありますし、気づいたらここはどこだろうと思ったら、はい、そうですね、友人の家で友人のお母さんがおはようって言ってきたときはだいぶ怖かったことはありますけれども、いくらいかなと。あとはとんでもないやらかしとかはまあね、はい、なったりなかったりっていうところなので、まあ、今後作っていけたらなと思います。
は
い、
そうですか。結構あれですね、なかったりあったりっていうのが多い日々なんですかね。
そうですね、やっぱりあったことは記憶を消してなかったことにしていきたいっていうのが多いのかなって。
なるほど。あ、それいいですね、鬱憤の晴らし方の一つとして。
そうですね、
なんかなかったことにするっていうのは皆さんも多分すごく参考になるその鬱憤の晴らし方の方法なんじゃないかなと今思いました。
逆に貯めないのはどうすれば貯めない、貯めなく生きていけますかね。
基本的にその今と今の、まあ、伊藤麻子さんの話と近くてですね、もう忘れちゃうみたいなところですかね。なかったことにするみたいなところに近い感じですかね。やっぱりその、
脳にこう、ああ、昨日あんなことあったな、嫌だな、みたいな。次の日に、ああ、昨日みたいな。
ああ、そうですね。ああ、やっぱ、その辺はだから、そのゲームと一緒ですね。データも上書き保存で、あれですから。もうないわけですよ、そのデータは。
あ、もう日々アップグレード、アップデートしていって。
はい。
なかったことじゃないですね。気持ちをプラスに上書きしていくってことですね。
そうですね。なので、あるんですけど、まあ、それ自体はないという形に近いですかね。
ぜひちょっと真似していきたいと思います。
ぜひちょっと焼酎一杯食いっていきながらですね、お話していただきたいですね。あれですか？逸話というところですと、ちょっと私もですね、いくつかお調べしまして、今日はですね、その逸話の日ということで、ちょっとぜひお話ししたい内容があるんですけども、私と誕生日が同じな森外さんですね。森外さんの逸話なんですけれども、ちょっと森外さんって医者だったんですけども、
はい、
医者であるがゆえに、目に見えない細菌、菌に対してとてもこう神経質になってみた、なっていたみたいで、
はい、
そのためですね、生物とはですね、すごく食べるのをこう嫌ったみたいですね。で、一つ面白い話だと、まんじゅう、お菓子のまんじゅうにもですね、熱いお茶をかけて食べていたぐらい、とてもこう神経質な性格だったみたいで、まんじゅう茶漬けと言われていたみたいです。これが一つちょっと逸話でございます、森外さん。
逸話もすごいですね、はい、やっぱり言葉の意味が、意味をちゃんと理解して、そういう逸話を私も作っていきたいなと思います。
なんか逸話が多い人生って面白そうですよね。
そうですね。
インド独立の父であるマハトマ・ガンジーさんの逸話ですけども、こちら20世紀の最も偉大な精神的な指導者の一人であるということで、ガンジーさんすごく有名ですけども、ご自身は悩ましいほどに中毒的に性欲に溺れていたということで、ここも逸話として、ちょっと、はい。ご自身はすごい中毒的な性欲に溺れていたということです。はい。これも大きな逸話ですよね。
なるほど。そういうのも逸話ですね、やっぱ。
そうなんです。いろんな種類が逸話ありますから、こういった逸話をちょっと増やしていきたいなと思いますので。
そうですね。逸話を増やしていいのかどうなのかあれですけど。そうですね。
なんかでも逸話ってやっぱり人に話されて逸話になるのかなみたいなところもありますから、やっぱりその影響されたいし、して影響させたいですよね、いろんな人に。
そうですね。逸話で言うと、そうですね。はい、私が前、そうですね、連絡を取り合って、お付き合いをしないじゃないですけれども、そういう、何度かお会いした時に気づいたら、そこはネズミ講というんですかね、マルチ商法的な、ビジネスの会員の場だったっていうのは、はい、そこから、はい、何でしょう、これからビジネスに行かないって言われて、ビジネスは大丈夫ですって言って戻ってきたっていうので、
はい、
これは逸話になるのかならないのかっていうところありますけれども。
それはあれですか？逸話ではまだ逸話にはなってないと思いますよ。そこがちょっとしっかり引っかかって初めて逸話になるじゃないですかね。
ちょっと今度こそは、ちょっと今友人もちょっとそういうのをやってるみたいなので、しっかり引っかかって逸話にしていきたいかなと。
そうですね。ぜひぜひ、その辺ちょっと逸話にしていきながらですね、伊藤麻子さんの、新しいですね、恋愛というところもスタートしてほしいななんて思いますよ、僕は。
そうですね。ちょっといつまでも独身ではいられないので、そうですね。はい、しっかりと逸話にしていきたいですね。
どうですか？タイプとして、どんな方が好きだったりとかありますか？自分の中では。
そうですね。まあでも、普通に会話ができて、普通に言葉が喋る人であれば、私としてはそうですね、問題はないと思っているんですけれども、そうですね、こちら側に問題があるのか、ですね。はい。難しいところですね。
なんか、普通に喋れるっていうのも、やっぱりいろいろな言語もありますし、話し方もあると思うんですけど、どうい
そうです
う方
ね。
が、やっぱり性格とかは、あれなの、
そ
好ましいです
う
か？
ね、そうですね、あんまりこう、なんでしょう、まあ、きつくないというのか、まあ、何なのか、そうですね、こう自分本位にやっぱり話していくと会話って成立しないと思って、ね、ちゃんと人の話を聞いて、それに対して回答して、そういう会話ができる人がいいのかなと思います。
まあ自分よがりではなく、質問を交えながら、まあやっぱりコミュニケーションを取っていける方ということですね。
そうですね。
そうですか。
まあ、
あ、
ちょっ
わかり
と
ました。
今年中に現れてほしいなと思いながら。
そうですね。今年もまだ始まったばかりですから、1月も下旬にはなりますけれども、ぜひちょっと新しい出会いなどをですね、探していただきたいなと思いますけども。おそらく、やっぱり、あると思いますよ、ご縁ですから。必ず。
そうですね。そうですね。今年は大吉2回引いてるんで、多分ご縁もあると思います。
あ、そうですか。どちらの神社、お寺に行かれたんですか？
2回って1個目は地元の小さい神社に行って、友達とおみくじなんて引きながら、大吉が出たってやっていたんですけれども、まあ、そうですね、会社の近くのところでおみくじを引いたらまたちょっと大吉を引けたので、今年は何かいいことがあるんじゃないかなと思いながら。
その中身はあれですか？恋愛に対しては何か書い
そう
て
で
まし
す
たか？
ね。
いいこと。
待ち人は来ると書いてあったので、早い段階で来るんじゃないかなと思っております。
そうですか。私は2月に来るんじゃないかなと思いました。今お話をお聞きしていて。
そうですか。ちょっとぜひそれはチャンスをゲットしていきたいですね。
優しい方で、お話も好きですし、お酒も好きな方がですね、2月の、おそらく2週目ぐらいにはですね、祝日明けぐらいには連
ピン
絡が
ポイントで、
取れる、来るかなと思いますので、
2
そこだ
週
けちょっ
目。
と、準備だけしていただきたいなと思って。
そうですね、準備をしながら2週目待ちたいと思います。ちょっともう時間がないんでね、そろそろちょっと準備し始めないとなと思いますので。
ぜひそうやってちょっともう、時間を決めてですね、もう来るん
そう
だ
です
と。
ね。
っていう
来
こ
る
と
ん
で、
だ。
毎週、毎月ですね、備えていただくと、来た時にですね、やっぱり、すごく準備が活かせると思いますか
大事ですね、準備は。
ら。ちょっとぜひ
ジョ
その
さんは、
辺は。
はい。ジョさんはどうですかね、準備とか、その今後とか、どういう感じなんですかね。
僕、やっぱり準備が100%だと思ってますから、リスナーさんに対しても、やっぱり、しっかりそこは、声を、あのですね、期待に対して応えていきたいなっていう気持ちは非常に大きいので、
なるほど。さ
ぜ
す
ひ
が
そ
です。
の辺は、ご意見をどしどしいけいただければと思います。
はい。準備万端ですね。100%だと、もう
そうですね。
120%目指すぐらいしかできないですもんね。でも100%あるんで。
もうそこは準備は、しておりますから、いろんな方々にですね、助言をいただきながらですね、期待に応えていきたいなと思
さすがです。
います。実際、今後ですね、ちょっともう早いもので30分経過しましたけれども、こういった形でいろんなゲストの方、招いてですね、プライバシーのところにちょっと今日突っ込んでしまいましたが、個人的なところも含めてお話をお聞きしたいなと思うんですが、デューラジオどうですかね？今後、1ヶ月に1回今、ラジオ、放送している中で、ライブ放送もちょこちょこ交えてますが、2024年何か新しいことをチャレンジしたいなと思いますが、デューラジオ何かなんかアイデアあったりしますか？普段聞かれているヘビーリスナーさん。
そうですね。そうなんですかね。やっぱ顔出しとかね、やっぱ何かこう企画とかがあると面白いかもしれないですね。
顔出しとか握手会とか、そういう感じですか？
そうですね。ハイタッチ会とかどうかなと思ってます。
ハイタッチ握手。 席会みたいなところですかね。
あと、オフ会みたいなね。
あ、オフ会、音会みたいな感じですか。
あ、そうです、そうです。
あ、オフ会かもしれないですね。うん、
一応、ね。リスナーとか、リスナーに近い人とかをちょっと集めて、
はい、
オフ会とかもね、面白いと思うんで。うん、どうですかね。
いや、オフ会すごいいいと思うんです。でも、どうですか伊藤麻子さん、ちょっとオフ会行ってなくてすいません。ちょっとまたマルチの方向に行かないですか。
全然私も勧誘させていただくんで、全然大丈夫ですよ。
あ、本当ですか。
はい。
ちょっとオフ会はマルチの匂いもするんですけど、大丈夫ですかね。
大丈夫です。引っかかるよりは引っかける方に行きたいと思うんで大丈夫です。
ちょっとマルチ行ってしまってあれなんですけど、ちょっとオフ会は怖いのですいません。
やめときますか。
はい、ハイタッチ会にしてさせていただ
きます。そうしましょう。はい。
はい。ちょっと伊藤麻子さんあれですね。今年は、しっかりマルチに引っかかって、で、男にも引っかかったぐらいがいいかもしれないですね。
ああ、そうですね。一回引っかかったぐらいがちょうどいいかもしれないんで、あ、そうですね、
うん。そうです。ちょっとそっちの方が、はい。そうですね。人生一回きりですから、そっちの方がもしかしたら広がるかもしれないですね。
ああ、なんかオフ会してほしい人もいるみたいですね、やっぱ。
あっさん、ありがとうございます。あっさんはですよね、初めてですね、オフ会、あ、テープさんも参加いただきましたね。ありがとうございます。続々とここに来て増えてきました。オフ会してほしいです。ありがとうございます。あ、じゃあ、オフ会ちょっと今後、そうですね、なかなか、頻繁にはできないと思いますけども、前向きに検討したいと思いますので、アッサンも何かご意見ありますか、その他。あ、テープさんもありがとうございます。オフ会してほしいです。ということで。やっぱり、意見が多いのか。なんかオフ会ってどんなことするんですか、麻子さん。
オフ会はそうですね、あれじゃないですか、きっとなんかラジオのちょっと現場収録みたいな感じでやるのと、まあ、プラスでみんなでトーク会みたいな感じでいろいろお話ししてみるとか、はい、まあお酒を入れてみるとか、
はい、
いいんじゃないでしょうか。
あ、トークショーみたいなイメージですか。
そうですね、トークショープラスちょっと飲み会とかですかね。
あ、いいですね。そうですね、確かにそういった動線があることで、オフ会から飲み会、そして出会いみたいなところが、
オフ会飲み会、そうですね、さらなる万人に向けた動きにも、
はい、
足がかりに一歩二歩近づくんじゃないでしょうか。
あ、そうですね。あ、飲み会お願いしますということで、アッさんからも、あ、いいかもしれないです。ありがとうございます、伊藤麻子さん。非常にいい意見をいただきました。今ちょっとお話をしてて思いましたね。飲み会期待してますってこと。あ、そうですか。ちょっと、ま、コロナもね、規制がなかなか厳しかったですけども、緩和してきましたから。
そうですね。もうみんなで集まれるぐらいのね、ものにはなってると思うので。
うん、そうですよね。じゃあちょっと、どうしようかな。2月、3月、オフ会ちょっと1回ぐらい企画しようかなと思いますので、なんか、オフ会でやってほしいこと、飲み会でやってほしいこととか、どんなことやるんですかね。イメージがあんまり湧かないんですけど。皆さん、ありますか？
ありますかね。やる、はい、そうですね。もうね。どこで開催もすごいですね。開催するのがもういいですね。
そうですね。まあ皆さん本当に今オンラインでつなげていただいてますけども、場所が本当にまちまちですか。まあ関東近辺ではありますね。まあ渋谷、新宿、東京あたりがどうですかね。皆さん、中間。
あ、いいです。
ディナーからの方がいいですかね。まあでも渋谷、新宿、東京あたりで今ちょっと候補としては考えてますので、テープさんもちょっとぜひ参加いただければと思いますので。ドゥディナー、ありがとうございます。ドゥディナー、そうですね。ドゥディナーも、もう一回終わった後ですね。飲み会の前ですかね。
そうですね。ドゥディナーして。
ドゥディナー飲み会。
ドゥディナーで、はい。
そうですね。ドゥディナー、いいですね。テープさん、ドゥディナーの方がいいですね。カタカナよりは。英語の方がいいな。 飲み会。あ、飲み会もいいですね。アルファベットの方が、飲み会もアルファベットの方が、楽しみ。楽しみ。ああ、でも、アルファベットの方がなんかいいかもしれないですね。伊藤麻子さんどうですか？どの辺が。
あ、最高じゃないですか、もう、ドゥディナーでね、飲み会してね、楽しみにしていきましょ
ドゥナー、あ、シュンティさん。
う。あ、
ドゥナー、ドゥナーみ
ドゥ
たいな。
ナ
発音、ど、
ー。ドゥナーみたいなね、ほんと。
どう発音すると思います？伊藤さん、これ。
ドゥナーとか、ドゥナーみたいな、そんな感じじゃないですか。どうですかね。
そうですね。シュンティさん、ちょっと、なかなか音声がつながらないと難しい単語。でもまあ、いいですね。ドゥナー。ドゥナー。
そうですね。ド
あ、あ
ゥラン
りが
チ
とう
み
ご
たい
ざい
な、
ます。
ドゥナーじゃないですかね。
そうですね。ドゥランチだとシュンティさんどうなんですか？ちょっとくっつけたら。その辺をまたちょっと文字で教えていただければと思いますけど。まあでも、こういった動線引いていければなとは。ああ、ちょっとアイデアが深まりましたね、今日。
いいですね。
伊藤麻子
そ
さ
の
ん、ちょっ
際は
と、
ぜひ。
ぜひぜひ
はい。
参加してくださいね。
その際はもうぜひ参加させていただくので。
それ
はい。
でまた出会いがあればいいし、マルチにね。
そうですね。勧誘させていただいてもいいですし、
はい。
処置は持っていくんで、ちゃんと。はい。
ああ、そうですね。
はい、
あ、
持っ
そういう
て
持
い
ち
く。
込み可能お店もいいかもしれないですね。結構そういうお酒好きな人も多いですからね。
そうですね。
焼酎何杯目ですか？今日は。
焼酎は今3、4杯目ぐらいに差し掛かったぐらいですかね。そろそろちょっとロック
ああ。
でいってる感じですね。
なるほど、なるほど。ちょっと、まあ、週末です。明日から月曜日というところでお仕事の方も多いですか、多いでしょうから、まあ、5杯ぐらいでとどめといていただければなとは、
そうです
思
ね。
い
あ
ま
と
す
1
けど
杯
も。
ぐらいいけるかなぐらいのところで。
そうですね。ちょっと、リスナーさんもですね、かなり増えてきておりますので、盛り上がってきているところではあるんですけども、まあ、どしどしですね、まあ、こういった、トークしている中で、ご質問だったりとか、もう全然話に関係ない質問だったりとか、ご意見いただいても構いませんので、その辺はぜひコメントでリスナーの皆さんいただければなと思います。はい。で、ちょっと話が戻りますが、今日はですね、逸話の日ということなので、まあ、皆さん逸話、募集します。次回ですね、放送、また来月、予定してますから、皆さんの逸話、お聞かせいただければと思いますし、まあ、今日、ご紹介した森鴎外さんやガンジーさんのようにですね、誰かの逸話でも構いませんので、ぜひちょっとその辺は、レターという、まあ、このアプリ内のですね、使って
レ
です
ター
ね、レター。あ、そうですね。取れて、そうですね。使っていただければ、件を飛ばせますので、ぜひコメント以外にも、レターという形でいただければと思います。テイプさん、ありがとうございます。あ、ドゥレター。あ、いいですね。何見てますかっていう。まあ、これは、私にしかわからないんですけども、かなりの人数が今、参加い
見
た
て
だ
るんで
け
す
てな
ね。
い方々も含めていらっしゃいますから。教えてくださいっていうことで申し訳ございません。これはちょっと、テイフさん、テスト参加いただけないと、ちょっと、なかなかお伝えはできないので、次回ぜひテイフさん、参加いただければと思うので、個別にぜひレターをいただければと思います。結構、アルファベット、まあ、こういう英語が好きなんですかね、レターさん。ルーレター、2回目です
ジ
ね。
ュリーターですね。
そうですか。まあそうですね。ワールドワイドにちょっと展開していきたいなとも思いますので、伊藤麻子さんもどうですか？海外とかは興味ないんですか？
あ、そうですね。海外行ってみたいな、進出してみたいなっていうのはありますね。
あ、本当ですか？あ、今まではないですか？どこか行かれてとか。
今まではないんですよ。北は北海道しか行ったことがないので、そうですね。
ああ、
行きたい
そうで
なっ
す
てい
か。
うのは、近場では韓国とかね、今だいぶそうですね。ケプラ、そうですね。プロデュース101とかね、すごい流行ってるんで、そういうのはね、ぜひチェックしていきたいですね。
そうですね。
小樽、そうですね、小樽行きました。はい、
小樽は国内ですもんね。
そうですね。
でも小樽も、うんうん、
ね、すごいそのかね、ローマ人するだけでなんかちょっと海外かなみたいな、そういうところありますからね。
あ、確かにそうですね。うん、小樽、そうですね。まあ全部アルファベットにしていければ海外に行ったなんて、これやですね。これはでも海外ですもんね。テイフさん、ちょっと好きなんですね、英語。伊藤さこさん、あれですか、せっかくなんでどこか行きたい国ありますか？韓国も一つ出ましたけど。
韓国と、あとそうですね、なんか、ちょっと行きたいところがあったんですけど、めちゃめちゃ夕日が綺麗なビーチがあるっていうのは、どこだったかちょっと忘れちゃったんですけど、行ってみたいな。
ああ、ビーチですか。アジアですか？
アジアじゃないかもしれないです。
ヨーロッパですかね。いっぱいありますからね。
できれば日本人歓迎のところに行きたいですね。
まあ、親日国というか、そうですね。治安もいいとこがいいですからね。
そうですね。行きたいところ あるんですか、ジョーさんは。
やっぱり一度、やっぱり南米に行ってみたいですね。ヨーロッパもいいですけども、はい。ブラジルとかアルゼンチンとか。
スペイン、そうですね。
まあちょっと治安は悪いんですけれども、一度はやっぱり行ってみたいなっていう気持ちはありますね。テープさんはヨーロッパに行ってみたいんですか？テープさん、コリア、ヨーロッパ、スペイン。あ、いいですね。幅広いですね。テープさんはあれですか？海外お好きなんですかね？ちょっとコメントで。あ、カンボジア。カンボジアも行ってみたいということで、幅広いですね。ベトナム。あー、ベトナムいいですね。アルゼンチン、いいです。どんどんで、どんどん、いっぱいあります。出てきますね。やっぱり。しかも全部、いいですね。もう、海外。台北。あ、いいですね。まだまだ多分出てくると思いますけど。やっぱりだから、そういう、ヘビリスナーさん、まあ、リスナーもですね、やっぱり、日本で絞ってるから1万人が難しいみたいなところもありますから、まあ、日本人の、人口は、まあ、1億、2000万人ですかね、6000万人ですかね、かなり多いですけれども、世界的にやっぱり発信していくことができますので、デュラジオも。今後ちょっと、イングリッシュバージョンだったりとかも。
いいですね。それはぜひちょっと、リスナーとして聞いてみたいですね。
そうですね。ぜひちょっとそこは、まあ、何年後かになっちゃうと思いますけども。
ね、今年の目標ぐらいでもね、全然いいと思いますし、ね、福岡、はい、福岡ね。
福岡、群馬。テイプさん、ありがとうございます。もう大丈夫です。ありがとうございます。もう宮崎、もう大丈夫です。ありがとうございました。はい。じゃあ、まあ、早いものでもう45分経ちますから、もう10時前ということで、この辺にしていきたいなと思いますけど、最後に伊藤麻子さんから、いかがですか？何か、どうでしたか？今日は。また、今後の、意気込みなども含めていかがでしょうか？
そうですね。すごい楽しい会で参加させていただいて、ありがとうございました。本当に、
はい、
タイプさんがバイバイって言ってる感じで、まあそうですね、また機会があったらぜひ参加させていただきたいと思いますし、やっぱりオフ会とかもね、参加リガ3月4月か分かんないですけれどもしたいと思うので、
はい、
はいはい、またちょっと今年は ね彼氏を作るとかね、うん、まあね、そういうところとまたマルチに引っかかるというそういうところもやっていきたいなと思うので、またちょっと報告をいただきます。
ありがとうございます。どんどんもう言葉にしちゃった方がいいかもしれないですね。あ、彼氏欲しい、マルチ引っかかりたいみたいなとこで。
そうですね。一回引っかかってみようっていうね、うん、そういうのが大事かなと思うんで。
そうですね。引っかかった同士で、こう、実は、みたいなとこもあるかもしれないですからね。
ないかもしれないですけどね。
なんか、その同士みたいなところで。
同士。ああ、なるほど。
引っかかった同士で。まあ、きっかけはね、わかんないですからね。
そうですね。何事もチャレンジだと思うので。
そうですね。ちょっと前向きにチャレンジしていきましょう。
はい。
はい。ということで、まあ、今日ちょっとすいません。かなりお忙しいところですね。参加いただきありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい。今日はこれで以上になりますけども、またどしどし、ゲスト参加だったり、オフ会も、今日はいただいたオフ会もですね、参加も、開催もちょっと、 検討していきたいなと思いますので、その際はぜひご参加いただければと思います。
はい、ぜひぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。じゃあ、ちょっと今日はもうこれで以上になりますので、何か最後にご意見などありますか？伊藤あそこさん。大丈夫ですかね？
まあ、みんなイライラをためないように、日々、伊藤麻子のように、言葉で発信していくのがいいと思いますので、皆さん、心健康に、体も健康にいっていただけたらなと思います。
ありがとうございます。それではまた、グッバイ。